はい、今日からですね、有意識に入りたいと思いますね。円覚のスフェア。
円覚の教えが有意識。
そうですね、円覚の教えが有意識。でそこで有意識の教えに入る前にですね大事な教えがあるんですね。でそれは何かというと、残機と言われるものです。残機という教えがとても大事になってきます。残機って分かります？残機っていうのはですね、今の言葉で言うと空気を読むってことです。残機なきものを KY というんですね。空気が読めない。だから空気を読むことが有意識を理解する上で大事ってことです。
あ、そうか。見えるものじゃなくて雰囲気。
いや空気を読むっていうことは、有意識を見るってことなんですよ。わかります？意味。
心の中でね、
空気を読むっていうことは有意識を見るっていうことなんです。
世間でいう空気を読むと同じ意味？
世間でいう空気を読むっていうことと同じです。空気を読む、つまり空気を読むっていうのは皆さんのね、こう雰囲気を見て自分だけ浮いていないように心がけるってことです、ね、自分だけ浮いた言動をしないように心がけるっていうことが、これが空気を読むってことです。でも皆さんの雰囲気っていうけどですよ、ね、私が見ている世界は有意識なんですよ。わかります？この意味わかります？浮いた言動ってわかります？自分だけこう、例えば、なんていうんですかね、みんなが嫌そうな顔をしているのに一人だけノリノリとか。こういうのが空気が読めない。そう、一人だけ浮いている。
浮いて、そして、ことが分からず、自分の、ことを主張しているっていうか、喋ってるっていうか。
そう。つまり、相手の人の顔色が分からずに、自分の言いたいことを言っていたり、自分の好きなような言動をしているっていうのが、空気が読めないっていうことなんです。
よく、相当よくやってる。
ね、で空気を読むっていうふうに言うけど、有意識っていうのは、私が見ている世界っていうのは、私の心に映った世界なんです。ね、だから例えば私がこう向井さんはこういうふうに思ってるだろうなと思っても、それは実際にそう思ってるわけじゃなくて、 私の心を通して見ている世界なんです、ね、私の心を通して向井さんはきっとこう思ってるに違いないっていうふうに思う。それは言い換えると、私が向井さんの立場だったらこう思うに違いないっていう意味なんです。
そこまで相手のことを読む、
相手のことを読むっていうのは、相手が相手のことを無視して行動することをしないっていうのが残金っていうことなんです。
空気が読めないんだね。
空気が読めないっていうのは、相手のことを無視して行動してしまうか、相手のことを決めつけて行動してしまう。こういうふうに思ってるに違いないっていうふうに見てもいないのに決めつけて行動してしまうっていうのが空気が読めない。
自分の都合で相手を、
そう自分の都合に合わせてね、例えば私は一生懸命働いているのだから、家族の人たちは私のね、努力を認めてくれて当然だし、応援してくれて当然だし、みんな私が働いていることを喜んでいるはずだっていうふうに思う。でも実際はそうじゃない時もあるけど、見ていないっていうのが KY で、これこの空気が読めないと由意識が見れない。だから由意識の教えが全くわからなくなるんですよ。わかりますか？言ってる意味わかります？
空気が読めないって最近の言葉のような気してたけど、
そう空気を読めないというのは最近の言葉だけど、これは仏教では残機がないっていうふうに言うんです、
そうなんだ。
ということはマイペースではダメっていう。
いや、マイペースでもいいんですよ。マイペースでもちゃんと空気を読んだ上でマイペースならいいんです。 KY っていうのは空気をまず読んでない、読んでない上に自分の好きなようにやってるってことなんです。
本当のワンマンな
この意味が分かりますかね。ここすごく大事なところなんですよ。大事なところっていうのは、残機がないと有意識がわからない。
幅が広いね。
はい。残機ができないとね、有意識がわからないんです。
でも最近の若い人が使う、あいつ空気読めないやつだとかっていうのとはまた、
いや一緒
一緒なんだ。
そう空気が、だから空気が読めない部長さんっていうのは残機がないってことになるんです、っていうことはその相手のことを見ていないってことなんですよ。で、相手のことを見ていないっていうのは、相手って言ってもですよ、結局自分の心に映す、心を通して相手を見ているから、相手の姿っていうのは自分なんですよ、有識から言うと。もし自分が相手の立場だったら、こういうふうに思うだろうなって思う。そう。それが見えてない状態が KY。空気は読めない。例えば警察官が被害者の家族に対して、犯人はどうでしたかっていうふうに聞く KY ですよね。そう自分が犯人を捕まえるということしか考えてない。そうだって目の前の被害者の方はですよね、 例えばその殺人家族をね殺人犯によって殺されてしまったと、そうそう悲しんでるわけですよ、すごくそのことに心を痛めている、ね、だから私が今こうやって、加害者の殺人犯のことを思い出させるっていうことは相手の心に深く傷を与えることになるわけです。でそれを聞くことによって相手は苦しんでるわけですよね。だけど私は犯人を捕まえるっていう正義があるんです。ここに正義がね、私は犯人を捕まえなければならないとなると、ね、相手のことを相手はね傷ついているかもしれないけども犯人を捕まえてあげることがこの人のためなんだっていうふうに思う。で自分の我を通してしまう。わかりますかね。この時その通されている相手は有意識に映った私だから、この瞬間私の有意識を摂取したってことになるんです。わかります？意味。わかります。ここがわかるかわからないか。
それで摂取したことにな
っちゃうんです。だからいいですか。まず私が、まあ、有意識っていうのはですよ。この見ている世界っていうのは私の心に映し出された世界なんです、ね、だから私が向井さんを見ていた場合、それは実際の向井さんを見てるんじゃなくて心に映し出された向井さんを見てるんです。こう分かりますか、ね、難しい。
いや分かります。それは今までの
今まで、はい、心に映し出された向井さんを見ているってこと
だから今俺も先生を自分の心を映し出された。
そうそうそうそう、そうそうそうそう。だから本当は空気が読めるっていうのはね、有意識をちゃんと見ている人はその心に映った向井さんを傷つけるとそのまま自分の心が傷つくんです。それはもう直で感じるんです。直で感じるものなんです。だから空気が読める人っていうのは相手を傷つけるまま自分の心が傷ついちゃうわけだから、ああこんなことを聞いたら相手は傷つくだろうなと思って聞かないんですよ普通は。なぜかというとそこをあえて聞くと相手も嫌な思いをすると思うし、そんなものを見た私の心も傷つくからなんです。あ、
正解解だ。
つまり相手を傷つけているまま自分を傷つけちゃうんですよ。これが有意識なんです。
あら、恐ろしい。
だから残機のある人は相手を傷つけると自分が傷つくんです。
人はね、ないで、
そうない人は、
空気を読めないで、
そう空気が読めない人は相手を傷つけると自分が傷ついているのにそのことに気づいてないです。
攻めたら攻めっぱなしで、
そこを生きるのが難しくなった。
はい、
生きるのが難しくなるんだ。
いや、まあ、まずこうすごく大事な、だから
常時そういう残機を読むっていうことをしていかんきゃな、
いやしていかないといけないんじゃなくて、これはその残機っていうのは復活させるものなんです。自分の心の中で復活させると、復活するともうそういうふうに感じられるようになる。だからこう 考えてやるものじゃないんですよ。そう、自然にできるものなんですよ。だから空気が読める人は別に頭を使ってるわけじゃなく空気が読める。これが読めると有意識が分かってくるので、有意識で言ってることがよく分かってくるわけ、ここから言うことが。ところが空気が読めないと、その空気が読めないってことは相手の感情も見えてないし自分の感情も見えてないんですよ。だから相手の感情を傷つけるような言動を取るとね、同時に自分の感情も傷ついてるんです。
私なんか多々あるんじゃないかな、
ね、自分の感情を傷ついてるのに、自分の感情が傷ついているという自覚がないんです。
そうね、
これが KY っていう状態なんです。空気が読めないっていう状態なんですよ。
逆にその人の顔色を見て話する人いるでしょ。
はいはい。
それはどういうことになるんです
か。あ、人の顔色を見て話をする人もまた KY の人なんです。人の顔色を見て話をする人っていうのは今度責められたくないっていうふうに思ってる。
別に警戒ですよ。
はい、それはその人はね、また有意識を一応見てるわけですよ。それは人の顔色を見ている人っていうのは自分の心に映った相手を見ている。つまり相手の姿を通して自分の心の影が見えるわけ。だからその人は日頃人がいないところでは上、自分が上に立ったところで人を責めてるわけ。だから責めてるから責められているように感じて顔色を浮かう。でもそれはそれで有意識が見えているのでいいことなんですよ。 KY っていうのはもう全く見えてないわけ。
自分の思いだけで突き進んでしまうね。
そうで、これが見えないと有意識の話がさっぱりわからなくなるんです。わかりますよね。その有意識がわからないと、その有意識の今からの教えっていうのが全部わからなくなるわけです。頭ではわかっても実感がないわけ。
今の人すごくそこに神経使うっていうことは、
責められたくないからやってるだけであって、本当の意味で空気を読んでるわけじゃなくて、空気を読むっていうのはこうね、いわゆる相手を傷つけると自分が傷つくっていうことなんです。世の中で今空気を読むって言ったら、こう責められないようにうまく動く、立ち回るっていう意味であってね、それは一方的に自分を傷つけられているように感じるわけです。今話をしてるのはそういうことじゃなくて、残機っていうのは別にその責められないために顔色を伺うことではなく、相手を傷つけると自分が傷つくっていうこの感覚を知るってことなんですよ。そうしないと全然分かんなくなっちゃうんですよ。分かんないっていうのはその有意識は分かんない。
相手を責めると自分も責められてるっていう感じを、
そう私が相手を責めると、その瞬間自分は責められたように感じるんです。有意識っていうのはね、後からじゃなくて、もう自分が相手を責めてしまった瞬間から、私は相手から責められているように感じるわけ。相手を傷つけたら自分が傷つくんです。だから残機のある人は相手を傷つけなくなってくるんです。なぜならば相手を傷つけるとそのまま自分が苦しくなるから。だから乱暴な言葉遣いみたいなものもやらなくなるわけ。だって乱暴な言葉遣いによって相手が傷つくと自分が傷つくから。ところが KY の人っていうのはね、もう 相手を見てないわけ、ここがポイントなんです。相手を見てない、見てないってことはどういうことかっていうと、警察官なら私は犯人を捕まえるっていうことを、ね、そういう正しいことをやっているから、ね、相手は喜んで協力してくれるに違いないっていうふうに思う、決めつけろ。だからもう見てないわけ。自分が聞くことによって嫌な顔をしているかもしれないけど、嫌な顔をしている相手が悪いっていうふうに思っちゃう。何を言ってんの、あんたのために犯人を探してあげてるじゃないかっていうのある。何嫌な顔してるんですか、もっと協力してくださいとね。あなたも悲しいかもしれませんけど、私はあなたのために動いてるんだからね、喜びなさいぐらいに思ってしまうんです。でそういうふうにやれちゃうと、なんていうんですかね、実際は由意識から言うと相手の心をもう傷つけまくってるわけですよ、ね、相手の心を傷つけまくってるっていうことは同時に自分の由意識を傷つけまくっているわけ。自分の心も傷つけまくってるから自分は苦しいはずなんです、本当は。ところが KY の人は苦しくないんです。そう、いや、まずね、ほとんど KY ですから安心してください。おなや
KY 大丈夫、みんなそうです。
みんなそうですか。じゃなくて、いやー、分かる人がいるんだなと。いやさ、いるよ、中には。中にはいます。千人に一人とかね、万人に一人ぐらいの確率でいます。はい、だけど、まあほとんどの人はないと言ってもいい。空気なんて読めない KY の人がほとんど、ね、だけどその KY の人がどうやったらこの残機の心を復活できるかと、ね、これが大事なんですよ。これ復活しないと仏教がまだ始まらないの。すごく大事だってことが分かっていただきました。残機がないと人を平気で傷つけられるようになるんです。人を平気で騙せるようになるんです。
自分と他人をしっかり分けてるから、
いや、だから相手を分けてるんじゃなくて相手を見てないからできるんです。
見てない、
あ、なるほどね、
ね、だから相手を平気で傷つけれるし相手を一方的に責めれるわけ、うん、
そしたら JD ポリスはそれをうまく利用して、
なんかみん
なと警察は同じ気持ちでいるんだようなこと言ったでしょ。
ああ、はい。
ポリスってこの間出たでしょ。
DJ ポリ
ス。サッカーの時。
ああ。
DJ ポリスだから。あれはそれを逆手に取ってるっていうことで。
まあ自分は正しいことをやってるってことを立つ。そうそうそう。
皆さんの気持ちはよくわかるけれどっていうね、話をしてたよね。
そうそうそうそう。で、もう決めつけちゃうわけですよ。私は正しいことをやっていると決めつけることによってその相手の気持ちを無視できるんです。で、無視できるっていうのは本当は有意識だから私が相手の感情を無視して行動したものは全部自分に跳ね返ってきて自分の心が苦しんでるんです、その瞬間、ね、いわゆる、うん、相手の感情を無視して自分の思いを通したら相手に殺傷したってことになるので、相手に殺傷した瞬間自分にも殺傷してしまうんです。ね、だけど自分が殺傷されているっていうことに気づいてなければどれだけでも平気でできるじゃないですか、殺傷。 でも残機の心が復活するともうできないんです。苦しくて、うん、僕もある団体に所属していた時にね、いやもう悪いやつがいたらね、もうこれ徹底的に攻めていいっていうふうに教えられてたじゃないですか。邪に対する怒りは信仰のバロメーターだと、相手が間違ってるとね。僕もね、そう、覇者検証はね、仏教の目的ね、覇者検証せざる者はね、仏がしにあらずとかっていうふうに聞いてたから、いやいや僕あの団体は間違ってるっていうことが分かってね、これは多くの人に知ってもらわなくちゃいけないっていうふうに思ったわけです、ね、この団体に入ってる人は騙されている、ね、間違った教えを聞いてね、みんなね騙されている、これ何とかして知ってもらわなくちゃいけないっていうことで、皆さんってね、この団体は間違ってるんだと、もうネット上にブワーってばらまいたわけです
。あのやめた、
そうやめたその時はね、
締め手配になった、
はい、まあまあ締め、いやその締め手配になった後ですから大丈夫です、ね、ネット上にバーっ て、まあ、ばらまいたわけですよね、無記名でね、無記名でねバーっとこう、なんとか皆さん知ってくださいと、うん、これは正義感でやったんです、うん、いいですかね、うん、その時はスカッとしました。
警察と同じ気
分。そうそうそうそう、私は正しいことをしている、間違っているあの団体をこれはねもう潰さないといけないっていうふうに思ったわけです、ね、当時私は KY でしただからそういうことをやると気持ちよかったんですよ、うん、いやあ、もうこれいいことやってるな、
大勢の人を救う、
総勢のことを、ね、救う、いいことやってるな、俺ってなんでもっと頑張らなくちゃいけない、あと少しで潰れるか、もうちょっと頑張ったら潰れるかこう思ってたんです。ところが仏教を伝えていくとだんだんと残機の心が復活してきたんですよ。そうするとね、もう胸が痛い、痛い、
帰ってきたんだねっていうこと。
そうなんです。自分がね、もうなんていうんですかね、いや、ひどいことをやってたってことですよ。ね、もう潰れていい、ね、苦しんでいい、傷ついていい、間違いを明らかにするためならば。ということでね、思いっきりやっていたものがもう全部自分に跳ね返ってきてる。そうするとね、もう胸が苦しくて苦しくてしょうがなくなったわけです。なんでこんな苦しいんだろうってこうね思ったわけですよ、最初はね。なんでこんな苦しまなくちゃいけないの、俺は正しいことをやってるはずだと、ね、こんな苦しさに負けてはいけないと、やっぱりあで間違いを決定しないといけないって思ってたけど、だんだんもう苦しいからやめたって思ったんです。なんで苦しいか、それは有意識だから、あの団体、私は騙されたあの団体ね、あの団体を責めてやるって思うままが自分の感情をもう傷つけていたんです。だけどその時はその感情自体が深く心の奥に入っていたから気づいてなかった、苦しくない。ところが感情が復活してくるとこう苦しくなってくるんです。今度自分のやった行為によって自分がもろに傷つくわけ。つまり相手のことなんてで考えなくていいんだ、私は正しいことをやっている、相手の感情を無視してでも思いを通していいんだってこう思ってやってたわけです。だって私は正しいことをやってんだからいいでしょ。でもそういうことをやって相手の感情が傷つくっていうことがね、まあ分かってくるというか、結局相手は私だから自分が思いを通せば通すほど 自分の心が傷ついていくわけ。でも苦しくなっていくんですよ。だからもう苦しいからやめようって思った。それからはもう正しいからと言って思いを通すことができなくなっていく。苦しいから。これが残機の心なんですよ。だから残機の心が復活してこないと、ね、仏教は始まらないんです。全然。由意識なんで、ね、分かんないんです。言葉はありますよ。由意識っていう教えは。ね、だけど残機がなければ由意識は分かりません。だから残機がないものは人間にあらず畜生だって言ってるわけ。そう、畜生なんです。もう頭でしか理解できない世界になるから。例えば人を傷つけちゃいけないって頭で理解してるからやらないだけなんですよ。人間は違うんです。人を傷つけたら自分の感情が傷つくからやらないんですよ。ね、そう、この残機の心を復活させるための教えがあるんです。それが何ですか？残機の心を復活させるための教え、それが、それが有名な三眼天女ですね。そう、この残機を復活させるための教えなんです。
復活っていうことは前はどっかで生きてて、
いや、残機の心が復活するっていうことは前は死んでたってことです。
あ、死んでたのを生き返らせる、
そう、つまりこの残機の心が正義によって、正義っていうのは我ね、我によって殺されていたんです。だから相手を傷つけてももう私の心は死んでいるので、
お前はもう死んでいる、
ね、死んでるから、だから気づかないんです。苦しくない。人の心、つまり人間としての心がなくなってしまうと人を傷つけても平気になってしまう。自分の心が痛まないんです。ここ、
ポキャッと生まれてきて我が強くなればなるほど残機という心がもう全く見えなくなってきて、
そうそうそうそう、この我が強くなればなるほど残機の心は見えなくなってしまう。つまり正しいか正しくないかということで行動してしまう。間違ったことはしたくないっていう心が我なんです、ね、私は悪いことなんてしてないって思うのも我なんです。例えば子供が悪いことをしていたら悪いことをしちゃダメ、ピシッて叩けるわけ。いやいや、私はいいことをしてるもん。子供の間違いを正すといういいことをしているから悪くないでしょって思う。でもそれは子供の感情を潰してますよね。子供の感情を潰したら、それは人間の心を持ってる人だったら、ああ潰してしまったっていうことで私も傷つくんです。 ああ悪いことしちゃったって思う。でずっとそれが残るんですよ。だから子供に会って、いや悪かったねさっきはって謝るんです。ところがこの残機の心が潰れて死んじゃってる人は、そのね子供の心を潰しても何とも思わない。わかんない。え、なんで、え、悪いんですか僕はっていうふうに思うんです。そう、正しいことをやっていた、子供は苦しんでるかもしれないけど、痛い思いをしなければわかんないんだってなる。まあ、悪いことしちゃったなっていう時はですね、今度は自分の中の我が私を責めてるだけなんです。この我っていうのは正義のいわゆる閻魔大王とか鬼みたいな存在で、悪いことをしたものを自分も相手も関係なくトリャーってね攻撃するんです。トリャーってね。だから自分が正しいことをしているときは自分が鬼そのものになるんです。そして間違っているものを正してあげないといけないっていうふうに思うんです。でも自分が自分の正義に従って悪いことをしてしまったときは、鬼が今度くるっと自分の方を向いて自分を攻撃し始める。だから鬼に攻撃されないように常に生きていくことになるんです。そうそうそうそう。だから相手の顔色を見ているっていうことは常に相手の中に鬼がいるんです。そうで、自分が鬼から攻撃されないように気をつけていくってことなんです。自分の言動を。わかります？難しいですか？ここすごく大事なところなんです。
難しいよね、やっぱり。
ここが本当にこのもう一つの要なんですよね。自分の中に鬼がいるっていうのはわかります。
鬼がいるんだ。これが大変なの。
正義感持ってる人
がいる。そうそうそう、正義感があって、ね、間違っているものがいたら、どんなに相手が苦しんでいたとしても間違いを正さなければならないっていう心があるわけ、ね、これがいわゆるガーと言われるもの。弱くなってきたかなって気がする。そう、弱くなってきましたよ。大変素晴らしいことですけど、この我が弱くなった分だけ残機が復活するんです。だから我が強い時はもう残機は見えない。でも我が弱くなってくると残機が復活する。この我が強いっていうことは、私は何ですか？我が強いっていうことは、我が強いっていうことは、私は善人。我が強い時は、私は善人。ね、つまり私は正義だから。だけどだんだんと弱くなってくると、我が私は私は悪人だなっていう風になってくる。これは三眼転入をしていくことによって、自分は善人だって立っていた人がだんだんと、ああ自分って悪人なんだなって知らされてくる。悪人なんだなって知らされるっていうことは、ね、自分の中のこの正義である我が弱くならないと認められないんです。だって自分が悪人なんだなと我が強い状態で認めたらどうなります？もう鬼が徹底的にいびりまくりますよ、自分を。こうやって そしたら苦しいから、もう自分が悪人なんだってね、認めることなんてできないんですよ。やっぱ善人にならないといけないんですよ。だから我が強い人はもう善人としか思えないんです。その善人としか思えない私の中に感情がいて、感情っていうのは正義だろうが悪だろうが感情を傷つけることはしたくないっていうのが元気なんですよ。そうするともう鬼から見たらこの残機の心なんていうのは格好の攻撃の対象でしょ、ね、だから徹底的に攻撃をしてなくしちゃうんです自分の中に。だから地獄の姿っていうのは鬼と罪人がいるんです。
どっちも自分、
どっちも自分。鬼が正義で罪人が残機の心なんです。だから鬼が切り刻まれたりとかね、鬼からね、罪人が切り刻まれたりね、その炙られたりね、グツグツと煮られたりする、それは自分の心の中で今も起きていることなんです。でも私たちは残機の心がないから、だから実際鬼によって何をされているかが見えない。わかります？難しいですか？
鬼の好き放題に、
ここね、すごく大事なところです
。我が強いのから弱い方になっていくままが三眼転入の、
そうです、そうそうそう、
教えを聞かないとそうなって、
いや、これは三眼転入の教えの通り実践していくと我が弱くなっていく、我が弱くなっていくと残機の心が私の中から復活していく。復活するっていうことは相手を見れるようになるんです、
はい、
そう。だから傷つけてしまった、悪いことをしてしまったっていうことを素直に認められるようになってくる。すごくね、この教えは大事なところなんですよ。本当はだからもう有意識の世界見えてるんですけど、我が強すぎるともう見えないんです。見えなくなっちゃう、ね、なんで見えなくなっちゃうかというと、見ると私の我によって相手をズタズタに引き裂いてるってことが分かるから、悪人だってことになっちゃうんです。
思いたくないね。
そう、悪人だっていうふうに思いたくないから相手のことをもう見なくなる。
あ、よく喧嘩して言い過ぎたらすまんって謝る人いるでしょ。
はいはい。
だから それはそういうことなの。
あ、言い過ぎたな、うん、そうそう、すいませんっていうふうに言える人はそれだけ我が弱くないと言えない、うん、我が強すぎるとすいませんなんて言えない。
言い訳する
よね。そうそう、もういや俺は悪くない悪くない、お前の方が悪いんだ。我が強い人っていうのはどちらが正しかったか、どちらが間違ってるかっていうことが問題なんです。俺は悪くない、お前が悪いんだって話なんです。で、悪くない理由をいっぱい並べるわけ。こういう理由でこういう理由で俺は正しいだろう、お前の方が悪かったよねっていうふうにこう言うんです。これが我が強い。でも感情が分かってくると、どちらが正しいかどちらが間違ってるかなんてどうでもいいんですよ。私の感情があなたを傷つけてしまったことをね、すごく悔やんでるってことなんです。だから 謝ることによって修復したいって思う。残機のある人は謝りたいって思うんですよ。いや 100% 私が悪くなくてもですよ。悪くなくても、でも私の感情のために謝ってあげようと思うんです。でも鬼はそれを許さないね。謝ったっていうことは俺が悪いっていうことですかって話だ。これが問題になるんですよ。我が強い人っていうのは謝った人間が悪いっていう話なんです。よく仏教でこうね、よく相談を受けるわけですよ。いやまあ謝ってくださいとか言って、なんで私が謝らないといけないんですか、私が悪いことでもしたんですか、あの人の方が悪いじゃないですか。いやいや、あなたは悪くない、あなたは悪くない、でも謝ってください。いや謝りません。そう、これが我が強い。そう、謝る人間が悪いっていうふうに思っちゃった。
世間中そうやってね言うからなかなか、
だから何が正しいか何が間違ってるかっていうことにもう囚われてしまうのが我なんです。で、私が悪くなかったとしたら、相手がどれだけそれによって傷ついていたとしても平気だっていう心なんです。それに対して残機っていうのは、何が正しいか何が間違ってるかなんてどうでもいいものなんです。どうでもいい、そんなの、はっきり言って。私はね、このあなたを傷つけてしまったことに対して悔やんでいる、だからごめんねって言って謝る。これが残機なんです。これすごくね大事なんですよ。なんで大事なのかって言ったら、残機のある人に触れてないとやっぱりこう心に潤いがなくなるんですよ。残機のある人っていうのはもう人間らしい人なんですよ。
残機ない言うたら、正しいか間違ってるかだけでもうギスギスして
くる。そうそうそう、正しいか間違ってるかということで動いているのが、これは残機がない人。残機がない人はなんていうんですかね、そのまあ心がないってことなんです、ね、心はあるんですよ。心はあるけど正義によって潰されてしまってるんです。これね、すごく大事なところ。例えば、まあ、残機のない人がね、ない人にこう、いやちょっとね生活に困ってるだろうなと思って、こうお金ね用意して、どうぞ受け取ってくださいとかって渡すとね、いいですいいですとかって断る。わかります、これなんで断るか。私はそんなお金を受け取るようなね、みすぼらしい人間じゃない、そんな私をバカにしないでくださいっていうような意味で受け取っちゃうんです。でも残機のある人だったらどうかっていうと、そんな自分がどう見られるかじゃなくて、この人はどんな気持ちで私にこのお金を用意してくれたかっていうことを考えるんです。私のことを思ってお金を用意してくれたならば、その気持ちをありがたく受け取ろうって思う。これが残機のある人なんです。心がある人、心がある人っていうのは相手の心を受け取ることもできる人なんです。相手の心を見てあげることもできる人、そして相手の心を傷つけたら自分も同じように傷ついてしまう人なんです。ところが私たちはこの残機の心を殺しちゃってるんですね、多くの場合。なんで殺されるか、何が正しいか何が間違ってるかっていうことに、まあ、囚われているからです。わかります、難しいですか。
うぬぼれたところにいるんだね、表面山に。
いや、まあ自分は正しいっていうふうにうぬぼれてるっていう感じですね。自分はもう間違ったところには立てないんです。なぜなら自分の中にいる鬼が間違っているものを容赦なく責めるからなんです。自分も相手も関係なく。
鬼を弱くしない、
ね、で自分の中に鬼が住んでいて、そして鬼が自分が間違っていた時にはもう容赦なく責めるから、常に鬼の顔色を見ながら行動するようになる。だから鬼の顔色を見ながら行動するから、人が私の言動によって傷ついたとしても、そんなことを考える余裕がないんです。鬼が強すぎるから。この違い分かります？これはね、すごく大事なんです。
親鸞聖人の是非知らず邪性も若のこの身なりは、もう残機を知った心、
そうですね、是非知らず邪性も若のこの身なりっていうのは、残機の心が少しずつ復活し始めた心なんです。完全に復活してるわけじゃないってことです。難しいですか？わかります。
もうあと3回ぐらい聞き直す。
3回ぐらい聞き直
す。ハイポートで聞き直す。
何がわからないか、この正義はわかる。
そうですね、
これわかりますよね。正義はわかる。残機がわからないと思うんです。
正義で生きてきたから、鬼はわかる。
そうです、正義は分かるんですね。ね、で残機は分からない。
その正義を例えば言葉で伝えたりした時に、相手が傷ついたっていうことは分かるんですけど、それで自分も傷つくっていうところまでは。
そうそうそう、相手が傷つくっていうことが分かった瞬間、今度正義がお前なんで相手を傷つけるんだっていうことで自分を責めちゃうんです。だから相手を傷つけてしまったことによって自分が傷ついてるってことは分からないんです。つまり相手を傷つけるっていうことはもう悪いことだから、どんなに正しいことをやったとしてもね、相手を傷つけるってことは悪いことだから、この鬼がお前も両成敗だっていうことで自分を責めちゃう。こういうふうなことは分かるんです。だけど相手が傷ついていることによって、ああ自分もなんかね傷ついたなっていうことは、これは分からない。
よく喧嘩でもなどして、この後味悪いなっていうことはあるでしょう。
はい、
それは、
それはもう正義なんです。正義、
残機じゃない、
残機じゃなくて正義が、いや俺悪いことをおっしゃったなって思って自分を責めてるんです、鬼が。そうそう、残機っていうのはね、もうまず全くわからないって言った方がいいです。全くわからない。だから残機っていうのが分かってきたら、有意識も同時に分かるんです。 でこの有意識の教えっていうのがもうほんとつながってくるんですよ。でも残機がわからないと有意識ってお話なんです、すべて。
普通我々の感じ取るのは正義でもって処理しているわ
け。そう、正義によって処理してるんであって、感情、つまり残機の心でこういろんなものを感じてるわけじゃないわけです。だからこの残機を復活させる、ね、残機の心を持つっていうことが仏教ですごく大事だし、残機っていうのは人間の心なんですよ。人間の心がないと仏教はわからない。そうそうそう。
なんかね、今までやってきたとかさ、自分はこの、自分の正義の中で正しいと思ってやって
きた。そうそうそうそう。そう、いや、残機なんていうのはね、本当にわからないものなんです。
相手が何も苦しがろうが、自分がこう思ったことに対しては、他の人は従えっていう話をしてやってきたから。
はい。だって残機が分かるっていうことは18眼に入るってことなんです。そうしたら分かるでしょ、いかにこの残機が復活するっていうことはすごいことかって。残機が復活したらですよ、18眼に入れるんですよ。
転入っていうのは19、20、18。
そう、19、20、18の18、18眼に入るんです。今20の18眼って所持なんですよ。
20眼の一生懸命月を見なさいっていうところを今一生懸命、
いや今19眼の話なんです。19眼、19眼、20眼じゃない、19眼
まだまだほどといて19がね、
だからこの残機っていうのは今説明をしているけれども全くわからないものだというふうに理解していただいてもいいです。全くわからない心なんです。
わからないっていうことがわかればいい。
そうそうそう、わからないはもう全くわからない
今の段階では、
そう、今の段階では全くわからないものなんだけど、この残機がわからないと有意識もわからない。
わからなくていいやではないんだね。わからないけどね。
全然進んでないわけじゃないけど、この我がね弱くなってきたっていうことが進んできてるってことだし、我が弱くなってきた分だけ残機は復活してきてるわけです。
そう、下の心の毛布をだいぶ剥いで剥いで、
そうそうそう、
だいぶ薄くなり
つつある、そうそうそうそう、
がが弱くなるということは、
はい、だけど この残機がすごく大事な話です。残機だから、いや分からないっていうのが正直な話。でも残機がわからないと有意識もわからない。だからまずこの残機を復活させていかないといけないっていうのが有意識に入っていく前に必要な話なんです。で、残機を復活させるための教えが三眼転入なんです。
何言ったらね、残機がわかるってことは菩薩にならないとわからないっていうような感じが、もう一回
残機が本当の意味で分かったら有意識も分かるし、その時点で菩薩なんです。うん、そう、そう、
かなり難しい感じが、
そうそうそう、すごいレベルの高い話なんです。
分からないっていうことは分かった。
あ、そうそうそうそう、だから残機がないから、
ああ残機
言ってよく分かる。
そんな落ち込むような内容じゃなくて、これから残機を復活させていきましょうねっていう話で、でも分かるのは鬼は分かるんです。で、鬼は分かるってことは、鬼がいるってことは鬼によって迫害されているものがいるはずなんです。 自分の中で。わかります？鬼はわかりますね。がはわかるってことは、がだけが存在するってことはないわけ。
だからがが薄くなった分だけ、その残機が少し復活した
って。そうそうそうそう。
だけどその復活したっていうことも内容がわからんとわからない。
そう。
残機の意味がわからない。空気を読むということがわからない。
そう。
でも先生今まで教えてくれた有意識っていうお話はずっと聞いてて、
うん、
例えば自分と相手がいて、
うん、
相手を見て嫌だなと思う部分があったら、それは自分にもあるんだなっていうところが分かると、
うんうんうん、
有意識が分かってるよ、まあ、頭で分かってるわけか。
だから相手を見て嫌なところがあるってことは、それはこの鬼がその嫌なところを相手も責めてると同時に自分も責めてるわけ。だから相手を通して嫌なと、これが嫌なところだなっていうふうに感じるってことは、自分の中の鬼がお前はそんな嫌なところないよなっていうふうに言ってるわけ。で、残機の心がね、はい、私はそんな心はありませんって言ってるわけです。
その時にどうやって思ったら、
残機の心イコール下の心っていうか、
そう、残機の心イコール、そう、下の心、そう、荒屋敷。だから荒屋敷という意識が直結してるんです。直結してるから。だから相手の姿を通して嫌だなって感じたところがあるってことは、それは自分も嫌なところを持ってるし、その持ってることを自分の中の我が認めてくれていないんです。だから仏教ではその嫌な相手を認めてくださいっていうふうに言うんです、うん、
これも自分なんだな、
そう、これも自分なんだなっていうふうに認めようとすると苦しくなるんです、うん、それはなぜかって言ったら有意識をちゃんと見るってことになるから、うん、相手を見る、つまり相手の嫌なとこ、相手がね、相手を見て嫌なところが見えるっていうことは、それは自分の姿を鏡に映して見てるようなもんなんです。そして自分の姿が、嫌な姿が見えるってことは、自分の中にいるこの鬼がその嫌な部分を攻撃し始める、ね、だから私はこんなところ持ってないって思いたいので遠ざかろうとするんです。見たくないと。わかりますか？難しいですか？
なかなか認めようと頭で思ってもなかなか認められないのが鬼の心なん
ですね。まあ、目の前に鏡があるとしますよね。ね、で鏡さんって、ね、世界で一番美しいのは誰っていうふうに聞くわけですよ。そうしたら、ね、白雪姫でございますとかって言われるとね、この鏡にって思うじゃないですか。ね、自分の中の鬼が許さないわけ。自分にとって都合の悪いものが見えると、その鏡を見たくないわけ。だから鏡から目をそらそうとするんです。でも仏教っていうのはこの頭をグーッとこうやって、ね、鏡を目の前に見せるわけ。
ごめんなさいって。
その鏡を見てると苦しいわけ。何が苦しいかっていうと、これは鏡だから有意識なんです。映っているのは人じゃなく、自分の荒屋敷に映し出された世界だから自分なんです。 それをこうやってこうプルプルしながらも見てるとプルプルしながらも見てるとこれ自分っていうことを認めざるを得なくなるわけ。こうやってこうやってこうやって見るとね、こうやってこういうふうにこう認めざるを得なくなる。認めざるを得なくなると自分の中の我が崩されるわけ。そして自分の中の残機が一つ復活するわけ。
我が意識を通して見えてる姿が有意識というか、それが今この現在今見えてる。
そう、この見えてる世界っていうのが有意識の世界。でその有意識の世界の、そうそう、有意識、そう、荒屋敷によって生み出された世界を見てる。荒屋敷によって生み出された世界を見てるんですけど、その中で自分にとって都合の悪いものと都合のいいものがある。で、都合の悪いものは私たちは人だと思いたいわけ。自分じゃないと、人だと思いたい。そしてその人を見てしまうと自分にもあるっていうことが分かっちゃうから、その嫌な人からも遠ざかっていたいと思う。
嫌だって否定してるっていうか、
そうそうそう、
除外したくない
、そうそうそう、
自分の中にはないっつってあるんだけど、
そうそうそう、ね、
そうすると嫌です気持ちが、
そう、見ない間は心が楽なんです。でも見ようとすると心が苦しくなる。
苦しくなったら見たくなくて、
そう、見たくない、そうそうそう、
跳ねのけたくない、
そうそう、だいぶ上がってきました。つまりこの相手を見ると自分の姿が見えてしまうから、その自分の姿を認めたくないので、相手を否定するとともに自分の中の悪も否定しちゃってるわけです。
認めた、自分の中に悪があるよっていうことを認めたくないから否定したくない、
はい、そうそうそうそうそう、ね、そうそう、だからその相手をちゃんと見るっていうことは、有意識をちゃんと見るっていうことで、それをちゃんと見ると自分にもあるっていうことが見えてくるんですね。この嫌な部分が私もあるってことが分かってくるんです。
それが分かってくると、
それが分かってくると、
しないように努力しようとする、
それをそうまあこの辺についてはちょっとだいぶ長くなりましたからね、だいぶ長くなりましたから、もう少しちょっと休憩をしてから、でもだいぶ分かりました。